暮らし情報拡大版、新しい生活様式を取り入れて感染を予防しましょう。新型コロナウイルス感染症に関する情報のお知らせ。一人一人の心がけが大切。緊急事態宣言解除後、県内外の人の往来や活動が緩和されてきたこともあり、国内では新型コロナウイルス感染症の感染が再び広がりつつあります。イベントを開催する場合は左表の感染症対策を徹底しましょう。表が2つあります。この記事の最後に読みます。また今後の国や県の動向を注視し、イベントの開催には慎重な対応をお願いします。今後も手洗いや咳エチケットの徹底や3つの密、密閉空間や密集場所、密接場面を避けることへのご協力をお願いします。新しい生活様式を踏まえ、一人一人の基本的な感染症対策を生活に取り入れましょう。表1、イベントでの感染症対策。主催者が行う主な感染症対策。手指消毒用アルコールの準備。発声や声援をする場合は客席との十分な距離を確保。会場への入退場所の制限や誘導。待合場所などでの密集を回避。人との十分な間隔を確保。こまめに換気をする。多くの人が触れる共有の場所をこまめに消毒。名簿を作成し、参加者の連絡先を把握。イベントに参加する人が行う主な感染症対策。手洗いや手指の消毒を徹底する。マスクの着用を徹底する。発熱などの症状がある場合はイベントへの参加を自粛する。表2、一人一人の基本的な感染対策。身体的距離の確保。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空ける。会話する際は可能な限り真正面を避ける。マスクの着用。屋内にいるときや会話をするときは症状がなくてもマスクを着用する。手洗いなど。家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替えたりシャワーを浴びたりする。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。手指消毒液の使用も可。行動に関する感染対策。発症した時のために誰とどこで会ったかをメモしておく。移動先の地域の感染状況に注意する。発熱などの風邪の症状がある場合は外出を控える。問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 新型コロナウイルス感染症などに関する質問にお答えします。質問、PCR 検査はどのように実施されていますか？答え、PCR 検査は帰国者・接触者相談センターや医療機関に相談をした人のうち、帰国者・接触者外来で検査の必要がある場合に実施されます。本市を含む会津地域在住の人で実際に検査を受けた人もいます。質問、新型コロナウイルス感染症の陽性判定が出た場合、入院先はどうなりますか？答え、陽性判定が出た場合、入院先は症状や住んでいる地域を考慮して、県が入院先を調整します。なお、無症状や軽症の場合は、医師などの判断により、特定の宿泊施設での療養となります。質問、発熱などの症状がある場合はどのようにすればいいですか？答え、まずは一般医療機関にご相談ください。必要に応じて相談した医療機関から発熱外来の予約電話番号が案内されます。また、感染者が大幅に増加している感染リスクの高い地域への往来は、必要性を慎重に判断しましょう。往来があった場合は、移動後2週間の行動歴を記録するようにしましょう。 発熱などの症状や不安がある場合は、帰国者接触者相談センター、電話 0120-567-747 にご相談ください。質問、厚生労働省が配信している接触アプリココアについて教えてください。答え、接触アプリは、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受け取ることができるスマートフォンのアプリです。陽性者と接触した可能性がわかることで PCR 検査の受診や保健所のサポートを受けることができるとされています。なお、接触アプリは左の QR コードから取得することができます。この記事の左に2つの QR コードがあります。上の段は Android 用、下の段は iOS 用です。お知らせ。新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせは、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263 で受け付けています。熱中症にご注意ください。新しい生活様式を取り入れながら熱中症を予防しましょう。次のポイントを意識しましょう。新しい生活様式を取り入れながら次のポイントを意識して熱中症を予防しましょう。A、マスクをするときは次の点に注意しましょう。マスクを着用するとマスク内に熱がこもりがちになり、熱中症になりやすくなります。1. 屋外で人と2メートル以上離れているときはマスクを外しましょう。2. マスクをしているとマスク内の湿度が上がり、喉の渇きを感じづらくなります。水分はこまめに補給するようにしましょう。3. 気温や湿度が高いときは注意しましょう。また、マスクをしながらの運動や、負荷が大きい作業をすることは控えましょう。B、熱中症を予防しながら部屋の換気をしましょう。一般的なエアコンは、屋内の空気を循環させるだけで、実際に換気はできていません。室内の温度は28度以下、湿度は 70% 以下に維持できるよう、エアコンの温度をこまめに調整し、外気を取り入れましょう。また、毎時2回以上換気をしましょう。対角線上にある窓がある場合は、2箇所の窓を開けましょう。一方向しか窓がない場合は、ドアを開けましょう。窓を十分に開けることができない場合は、移動式の空気清浄機や扇風機を利用することも効果的です。この場合は、外気を取り入れている窓の方向に向かって空気清浄機や扇風機を設置しましょう。市役所で働きませんか？来年4月に採用する市の職員を募集します。熱意ある皆さんからの応募をお待ちしています。土木職は民間企業などの採用試験で活用されることが多い SPI 試験で受験できます。多くの皆さんの応募をお待ちしています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で試験日程などが変更になった場合は、市のホームページでお知らせします。募集職種、採用予定人数、受験資格、一次試験の内容、次の通りです。来年4月採用の市の職員、募集職種、採用人数、受験資格、一次試験の内容の順に読みます。募集職種、高校短大卒程度、事務職、行政、採用人数2人、土木職、採用人数3人、受験資格、事務職、土木職ともに、平成11年4月2日から平成15年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問。一次試験の内容、事務職、教養試験、土木職、SPI 試験と専門試験。障害者特別枠、 事務職、行政、一人、次の条件をすべて満たす人、平成11年4月2日から平成15年4月1日に生まれた、障害者手帳の交付を受けている、教養試験、一次試験の時、ところ、9月27日日曜に会津稽古堂で、受験案内の配布、受験の受付期間、8月3日月曜から9月7日月曜、受験案内の取得方法、人事課や各支所、市民センターで受け取る、市のホームページから取得、郵送、詳細は問い合わせ、問い合わせ人事課、電話 39-1213。 今年入庁した職員からメッセージ。道路課、宇川雄氏。宇川さんのガッツポーズの写真があります。責任感を持って毎日の仕事に取り組んでいます。私は今年の3月に高校を卒業して市役所に入庁しました。仕事では責任感を持って取り組むことを大切にしています。また先輩にも恵まれ、充実した毎日を過ごしています。皆さんも市役所で一緒に働きませんか。北会津地域フォトコンテストを開催します。募集テーマは北会津地域の魅力。ご応募をお待ちしています。北会津地域に住む生き物や北会津地域の文化財や催しなど、町の魅力が詰まった写真を募集します。募集内容、昨年4月1日以降に北会津地域で撮影した写真でカラープリントしたもの、四つ切りかワイド四つ切り A4 サイズ、未発表のものに限る、組写真は不可。応募方法、北会津支所にある応募用紙に必要事項を記入し、応募作品の裏に貼り付け、北会津支所まちづくり推進課、郵便番号 965-0131、北会津町中新井、あざ諏訪前11に持参か郵送で応募。賞と賞品、最優秀賞、商品券1万円分と副賞1人。優秀賞、商品券5000円分と副賞2人。入賞、商品券3000円分と副賞3人。注意点、応募数は1人2作品まで。募集サイズに合致しない作品や、肖像権の関係上人物が特定される作品は審査の対象外。応募作品の使用権は北会津地域づくり委員会に帰属し、各種 PR に使用。受付した作品の返却は不可。入賞作品を発表する際は氏名を公表。締め切り10月19日月曜、当日消し印有効。皆さんの投票で受賞作品を決定。応募作品を展示し、来場者の皆さんの投票により受賞作品を決定します。皆さんの投票をお願いします。時、11月3日火曜祝日から5日木曜午前9時から午後5時ところ、北会津支所。写真があります。添え書き、伝統芸能などの写真も大歓迎です。写真は小松の彼岸寺市。問い合わせ、北会津支所まちづくり推進課、電話 58-1801。 タクシーデリバリーの協力飲食店を募集。お店ご飯を届けませんか。ご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響でタクシー業界では厳しい状況が続いています。また店内での営業自粛などが行われた飲食店には、多くの人からデリバリーをしてほしいといった声が寄せられています。こうした状況から、利用者が飲食店に注文した商品をタクシー事業者が届けるタクシーデリバリー事業を開始することにしました。現在、この取り組みへの協力飲食店を募集しています。この取り組みは東山温泉の旅館と連携しているため、宿泊者にも食事を味わってもらえます。 またこの取り組みは福島大学の実証実験のため、飲食店の皆さんの配送にかかる金銭の負担はありません。対象、おおむね市の中心部から3キロから4キロにある飲食店。実施期間9月末まで。注意点、大学の実証実験のため、実証後のアンケートやヒアリング調査にご協力ください。事業のイメージが図説されています。利用者とタクシー事業者の間に飲食店があります。1、利用者が商品を飲食店に注文する。2、お店は注文を受け、タクシーの配車を依頼。3、タクシー事業者は商品を受け取り、飲食店に代金を立て替えで払う。4、利用者に商品を渡し、代金を受け取る。利用者は商品代に加え、配送料を支払います。一律500円。申し込み・問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1209。子育てを応援しよう。ファミリーサポート会員養成講座を開催します。あなたもサポート会員になりませんか？ファミリーサポートは、子育てを手伝ってほしい人、お願い会員と、子育てのお手伝いをしたい人、サポート会員による育児支援ネットワークです。サポート会員は有償のボランティアで、お願い会員から依頼があったときに、様々な手助けをします。講習会を開催します。講習会では、サポート会員になるための様々な知識を学びます。講習を受けた人はサポート会員として子育ての手助けができます。時、内容。次の通り。サポート会員養成講習会の時、内容、8月分。時、内容の順に読みます。21日金曜、午前9時30分から正午。開講式、ファミサポとは。24日月曜、午前10時から正午、保育の心。28日金曜、午前10時から正午、障害のある子の預かり。9月以降の日程は決定次第、市のホームページに掲載します。ところ、会津稽古堂。対象、20歳以上の人。定員、15人。費用、2500円。テキスト代、材料費。締め切り、8月12日水曜。注意点、託児の利用は不可。申し込み者が4人以下の場合は実施しない。新型コロナウイルス感染症の影響で、講習内容や日程が変更になる場合あり。申し込み、ファミリーサポートアイズ、電話 24-2077。ホームスタートで楽しく子育て。初めての子育ては不安がいっぱいです。そんな時は地域の子育て経験者と一緒に家事や育児をしたり、話をしたりしながら過ごすホームスタートを利用してみませんか？対象、6歳未満の子供がいる家庭、費用、無料。問い合わせ、ホームスタート若松、電話 24-2205。問い合わせ、子供家庭課、電話 23-4545。 コラム、お元気ですか？上手に水分をとる習慣を身につけましょう。市保健婦、宇川理恵子。夏になるとビールや清涼飲料水などを飲む機会が増える人が多いのではないでしょうか。脱水症状や熱中症を予防するために水分補給をすることは大切ですが、飲み物の種類などに気をつけないと、脱水症状になったり、糖分を取りすぎてしまったりすることがあります。アルコールやカフェインを多く含む飲料には、利尿作用があります。また、飲料を冷やして飲むと、自律神経を刺激し、尿意を早く感じやすくなり、トイレに行く回数も増え、脱水症状に陥りやすくなります。アルコールを飲むときは、水を一緒に飲むようにしましょう。脱水症状を防ぐだけでなく、血中のアルコール濃度の急激な上昇を抑えることができます。 また皆さんは炭酸飲料には糖分が 10% 程度、スポーツ飲料には糖分が 6% 程度含まれていることを知っていますか？ 500ml ペットボトルに換算すると、それぞれ 50g、30g の糖分が含まれています。糖尿病など持病がない大人の1日の糖分の摂取目安量は 20g 以下です。水分補給で日常的に飲用していると、糖分の摂りすぎになるだけでなく、摂取エネルギー量も増えて体重増加の原因になります。さらに最近よく目にする味付きの水にも糖分が含まれているものが多く、500ml ペットボトルに換算すると糖分は 20g 以上、エネルギー量は80カロリーから100カロリー程度あります。水と同じような感覚で飲んでいると糖分の過剰摂取につながるので注意が必要です。脱水症状にならないためには、コップ1杯分の飲料を1日8回程度に分けて飲むなど、こまめな水分補給が効果的とされています。飲料の中身などを考えながら上手に水分補給して夏を乗り切りましょう。写真があります。2人の男性が手にしたペットボトルを眺めています。添え書きに、飲み物を飲むときは一度栄養成分表示を見てみましょうとあります。